77.7 Call Me Ken.
知ってる？就活！はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあもう一回いきます。おはようございます。
おはようございます。
ですね、こちらは福岡市中央区大名天神ですね、大名にございますコミュニティラジオ天神、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で第296回目を迎えました。拍手ありがとうございます。
すごいですね、296回でね。
さあ、ありがとうございます。はい、今日はですね、ちょっと、いつもお聞きの方はちょっとびっくりされてる方がいるんじゃないかなと思うんですけど、ね、今日は、はい、雰囲気をガラッと変えて、
はい、
お送りしていきたいと思います。はい、めちゃくちゃ
雰囲気ガラッと変わるんですか？
雰囲気をですね、ガラッと変えて。
どういう雰囲気かわかんないですけどね。
変わってるでしょう。だってね、進行がまずね。
そうなんです、今日はですね。
そう、北尾社長ね、なんか性別が変わったみたいで。そう。
はい、今日はですね、まあ私が進行させていただきます。あともう一人、いつもコミテンじゃない、知ってる就活を聞いてくれてる方なら、誰でもわかる方が司会進行してくれるので、楽しみにしておいてください。はい、じゃあまず最初にですね、私から自己紹介をさせていただきます。皆さんおはようございます。おはようございます。
おはようございます。
西南学院大学4年の竹上しおりです。今日もよろしくお願いします。はい。とても緊張しているんですけど、まあ、その緊張している理由はまた後ほどお話しします。はい。じゃあ最近の近況報告はですね、はい、私、大学の卒業アルバム委員会というのに所属していまして、うん、それは、私たちの卒業アルバムを作っているっていう委員会なんですけど、自分の卒業アルバムを自分たちが作るっていう、まあ、サークルじゃないんですけど、まあ、委員会に所属していて、うんうん、最近ではサークルだったりとか、あと各学校の団体の写真撮影や映像撮影を行っていて、うん、まあ、学校に行かなくていいんですけど、なぜかその委員会で学校に行かなければならないっていうことを毎日忙しくやっています。まあ、でも一から自分のね、アルバムが作れるのはいいことなので、頑張っていいアルバムを作りたいなと思っています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ次の学生パーソナリティの方、どちらから行きますか？
あ、じゃあ私から。
はい、
はい、はい、皆さんおはようございます。九州大学農学部3年の阿部千純です。今日もよろしくお願いします。
イェイ。お願いします。
お願いします。はい、私の近況報告なんですが、つい先日ですね、私の志望している研究室の方とちょっと飲み会がありまして、
はい。
ちょっといろいろな話を聞いてきたんですけど、その中でですね、私の同じクラスの男の子が、俺は絶対修士1年で海外に行くんだみたいな決意をしてて、私もちょっとそのことは結構仲良くて話してたんで、うん、私も触発されてというか、ちょっとすごく刺激を受けてですね、ちょっと気持ちを変えて頑張ろうかなと思っているところです。
はい、
はい、これからも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
イエイ、お願いします。じゃあいつもコミテンにはいないメンバーからの紹介になるんですけど、す、ね、お願いします。
はい、九州大谷短期大学2年生の金富葉月です。よろしくお願いします。
葉月さんがここにいるのがちょっと不思議ですけど、
すごいですね、はい、新鮮。
普段は、北九州メンバー で小倉の FM の方にいるんですけど、今日は初めてのコミテンなんで、私もちょっと緊張しつつ、でもなんかちょっとワクワクした気持ちで、ちょっと望んでおります。
はい、よろしくお願いします。
最近どうですか？
あ、最近は、あと2週間ほどで、先ほどチラシを配ったんですけど、舞台が始まるということで、ちょっと稽古に明け暮れております。
舞台、
そうですね、
舞台してます。
女優さん？
いや、学生で演劇のことを勉強しております。
はい、じゃあ舞台も近づいてきてるということで、
はい、
葉月ちゃん今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今日のゲストを紹介する前にまずは今日のテーマからいきましょう。
そうですね、
今日のテーマ誰が読みますか？
はい、では、
はい、
阿部が読ませていただきます。
今日のテーマはこれですね。
あ、
はい、これはゲストですね。はい、阿部ちゃんお願いします。
今日のテーマは地域のために地域を超えてです。
はい、地域のために地域を超えて。皆さんいつもコミテンのこのラジオを聞きでしたら知ってる方も多いと思うんですけど、そうですね、はい、今日のゲストはですね、なんといつもこちらで座っていらっしゃる、
はい、
ザ・メディアジョン・リージョナルの代表取締役シャッフル北尾こと北尾陽次さんです。よろしくお願いします。はい、北尾さんいつもこちらの席に座っていらっしゃるんですけど、どうですか、はい、気分はちょっと変わりますか。
いや、うん、あの客観的にいろいろ見れて面白いなと思います、
ね、怖いですね。
そもそもなんで今日は北尾さんがゲストなんですか。
なんとですね、うん、北尾さんは先日7月7日がお誕生日でして、
うん、はい、おめでとうございます。
39歳おめでとうございます。
言っちゃった年齢も。はい、おめでとうございます、
ね、どうですか39ってね、全然実感ないんですけどね、
はい、あ、やっぱ体感的にもないですか。
いや、あのぶっちゃけ言うとちょっとさすがに最近体の変調というか変わってきたというか、はい、あのいいですか、喋って。
全然お願いします。
ゲストなんで、
はい、気持ちはですね、20代後半でずっと止まってるんですよ。できるぞって思っても、はい、最近なかなかできないとか、あれこれちょっと違うなとか、うん、今までやってたような感覚でできないとか、
うん、
なんかちょっと体が変わってきてるのかなというか、うん、まあ、これが老いというか進化というか変化というか、まあ、それはさておいての話なんですけれども、うんうん、あ、年を重ねてるんだなっていうのは感じてる日々でございます、う
ん
う
ん、でも北尾さんいつまで経ってもお若いから、
若いですね、
全然見えないです、うん、39歳なんて。
なんでそうみんなあげるわけ。
いや、本当のことなので、はい、今日はですねこの北尾さんをお招きしていろいろお話をしていきたいなと思っています、は
い、よろしくお願いします。
じゃあ お話をする前に今日の提供読みをお願いします。じゃあ葉月ちゃん、はい、今日の提供読みお願いします。
はい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたします。
はい、はい、ということですね。なんかもう本当に異色のメンバーすぎてとても戸惑ってるんですけど、
ドキドキです私、
うん、
初めて、
はい、
あとドキドキしてるんです
ドキドキして
ドキドキしてます。
超ドキドキして。
葉月ちゃんどうですか、コミテンに来た感想は。
え、まずなんかちょっとラジオの外に出たらまずカフェがあるところで、
うん、
あ、おしゃれだなと思って、あとすごい新鮮な感じがしてなんかまた北九州 FM とは違う感じでなんかちょっと今やってます。
どういう風に違うなって思います。
でもなんか違うというか、まあ、場所が違う、明らかなんですけど、でもなんか雰囲気そのものはなんか、
うん、
同じだなみたいな。
なるほど。
なんかみんな明るい笑顔みたいな。
いいですね。そこはやっぱりどちらも共通するところでとてもいいなって思います。
そこが共通してるからなんか、まあ、ちょっと緊張してるけど、でもなんかそんなになんか心臓ドキドキみたいな感じで緊張はないみたいな。
いや、今日も楽しんでもらえたらいいなと思います。
はい、
北尾さんもぜひゲストとしては、まあ、初めてということなので、
はい、
ぜひとも楽しんでいただきたいなと思っています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。します。今日はですね、1曲目をお送りせずに私たち学生から、
はあ、
学生パーソナリティから、
はい、
北尾さんに今まで聞いてこなかったこと、聞けなかったことなどを聞いていきたいなと思います。
ワクワクですね。
はい、
なるほど。
なので、はい、まずは北尾さんからあのまず改めて自己紹介を皆さんにお願いしたいなと思って、うん、自己紹介をお願いします。
なるほどね。はい、わかりました。改めましておはようございます。
おはようございます。
北尾陽次と言います。
はい、
生まれは、徳島県なんですよね、私実は。で、徳島県の海南町、今は、合併して海陽町って言ってるんですけれども、はい、ですね、高知県にほぼ近いっていうか、徳島県ってどっか分かりますか。
分かりますよ。大丈夫です。
四国のどのあたりとかって分かります。
右のあたり。
右の
あたり。
高知県ってどこにあるか分かります。
下あたり。
右の下の高知県と徳島県が接するぐらいのところにある町なんです
よ。
そこの黒潮と共に生まれてきたみたいな感じなんですけど。
黒潮と共に。
まあ置いといて、まあこの番組にも金が言ってるようにその、なんとか、まあ、転勤族だったんでですね、で、まあ、徳島で生まれて、うん、ですぐ引っ越したんですけれども結局、でそれから、まあ、宮崎でも、まあ、都城延岡と転々をして、
はい、
で大分でも大分市 そして国東半島、国東ですね、であと豊後高田西紀、そして島根に行って島根の豪津で、父が単身ちょっと増田にいたんですけれども、はい、その後山口に行って、で、萩、まあ、長門ですね、であと山陽小野田ですね、あの小野田セメントとか有名なところですけれども、で今度そっか埼玉の熊谷ですね、であと東京の渋谷、渋谷区っていうとすんごいとこ住んでましたっていうの、まあ兄と一緒に部屋をシェアしてたんで、はい、2人で住んでたんですけれども渋谷区のところに住んでて、でまたあの大学卒業と同時に、まあ、帰ってきて、山口の湯田温泉今度は、っていうような形になってるんですけれども、はい、まあ本当転々としてて、
はい、
小学校だけでも4回変わってます。
へえ、4回ってことは1年、2年はいないってことですよね。
2年で卒業、あ、卒業って感じ2年で転勤、はい、うん、だから、小学校が1年しかいなかったですね。小学校1年で転校になって、で次があの昭和の町で有名な豊後高田、はい、高田小学校だったんですけれども、そこで2年3年で今度、また転校になって、で4年5年がその大分の佐伯市っていうところ、県南部ですね、宮崎県にほぼ近いからなんですけど、でその後今度、小学校6年の時にまたこの転校があって、今度は島根県の方に日本海側に転校したというような流れです。
やっぱり小学校の時期ってすごくこう多感な時期というか、その多感な時期になる前じゃないですか、だからすごい転校とかすると心の変化とかもあったと思うんですけど、結構感じられてました、そういうのは。
いやー、もう幼稚園別は変わってるんですよ。
ああ、もう幼稚園の頃から。
幼稚園でも1年か。だから、1回変わってますからね。幼稚園なんか2つ幼稚園経験してるんで。
へぇー。うん、いやー、すごい。
いや、だから、もうそうすると、環境が変化するわけじゃないですか。もう半ば強制的にというか、まあこれ、あえてそういうふうに言い方をちょっと今日しますけれども、だって、自分の意思とか云々ではなくて、家族が全員一緒になって引っ越しをするわけでしょ。もうガラッと変わっちゃうわけですよ。で、まあ当時大分市は人口40、まあ50万人近いんですけど、当時40万人ぐらい、まあそれの都会ですよ、はっきり言えば。から今度、国東という、そのいわゆる、まあ田舎、人口1万、2万ぐらいしかいないような、ガラッと変わって生活様式も変わるし、はい、街の波も全然違うし、なった時にやっぱその外に意識を持たざるを得ないというか、環境がもう変わるわけだから、
そうですね、
なった時にいわゆるその物心つくのが早いというか、なんかこの自分以外の他人、しかも家族以外の他人、社会に関心を寄せざるを得ないというか、そういった意味では、変に大人びてた部分もあるのかなという気がします。
本当に地域を越えて来られたんだなっていうのを実感しました。私は
うまいね。
いや、でもそれが今の北尾さんを作り、北尾さんの今のこういう会社理念につながってるんだなと思って。
そうですよね、それがないとやっぱりそれが基礎になってる部分はあるんじゃないかなって学生を通して思うんですけど、はい、じゃあ今ですねというか今日ですね、はい、この日のために学生の3人、この3人で北尾さんへの質問を考えてきたので、
はい、
じゃあ、どなたからいきますか、質問。
はい、どうぞ。
じゃあ、私から、いいですか、
どうぞ。
ちょっと待ってください、
ね。すごいね。
リストを作りまして。
どうぞどうぞ。
じゃあ、最初になんですけど、はい、北尾さん、ザ・メディア・ジョン・リージョナルを作られたじゃないですか。そのきっかけを聞いたことがなくて、きっかけを伺いたいなと思って。
じゃあ大学から社会人になるまでの過程から説明した方がいいよね。じゃあ、
そうですね、はい、お願いします。
かなりぶっちゃけた話しますね。
はい、
実は大学私留年してます。
ほう、
で留年してるんだけど、留年したまま社会人になってるっていうちょっと特殊な経緯があってですね、わかります、
はい、と卒業していないってことですか。
そうなんです。だから、これもかなり結論から言っちゃってるんですけれども、まず2000年のですね、いわゆる大学3年生の冬、はい、だから4年になる直前のいわゆるまあ小学校でいう3学期にあたるやつですよね、だから後期ですよ、定期試験前後のあたりの時に後期のね、
はい、
もうファーストリテイリングってわかりますか。
ファーストリテイリング、
ユニクロの今の親会社になってます。昔はあのユニクロファーストリテイリングっていう会社がユニクロとかいろいろやったんですけれども、 そこのファーストリテイリングにもう内定を2月にいただいてですね、でも就活終わりみたいな感じで、でも1年以上時間があって作ったというか。
なるほど。
で当時そのなりたかったというか就活僕3本の矢っていう風な形で表現したんですけれども、はい、まず一つがマスコミ、うん、でもう一つが、流通小売っていうのが当時あの、うん、SPA っていうんですけれども、うん、流通小売っていうのが当時すごく先駆けで、うん、まあ、今でいうニトリとか、うん、しまむらとか、うん、あといわゆるユニクロとか、うん、まあ、他にもいくつかありますけれども、はい、あの世界的に言うとギャップってわかります？ GAP のギャップが、はいはい、あのいわゆるそのファストファッションでは世界的な部分だったんだけれども、はい、それをユニクロが追いかけるというような構図 で当時フリースってわかります？フリース、
フリースってあれですか、もうフリー全部の同じたなんていうんですかね、
あの冬に着るやつ、
あ全然よ
もう今はもう普通にフリースを着る時代になっちゃったからね、別にフリースってわざわざ言わなくてもいい時代になっちゃったんだけど、はい、当時フリースっていう概念がまだ一般的じゃなかった時に、ユニクロが冬に着るもんだってフリースを売ったらバカ売れして、で当時売り上げが3000億円だったんですよね、で山口が本社だったんだけど実質的な本社を原宿に1号店出して渋谷に東急のマークシティってなったんですけど、それに移転したばっかりの時に、はい、まあこれ話し続けていいんですかそのまま。
そうですね、
かなり巻きますねじゃあね。
はい、すいません。
だって喋ってないところもあると思うんで、はい、端折ります。で実はで外食産業も実は小売と外食産業とマスコミだったんですけど、外食産業はワタミに内定してます。
お
ー、当時ワタミはインターンシップって今当時なかった時に先駆けでインターンシップを導入してて 1ヶ月半ほど店舗開発部になるんですよ、ワタミの
学生時代ですか、
学生時代に、
うん、すごい
店舗開発部で1年半で渡辺美樹さんと一緒にやってて、当時ブラック企業なんてのなかったし、全然当時はすごい人気企業だったんですよ、ワタミって、うん、で内定をもらって、でもう一社の内定で結果的に出版社だったんだけれども、マスコミで言ったのがこのリージョナルがないザ・メディアジョンだったんですね。ザ・テレビジョンの編集室から始まってる会社なんで、ここ、だから角川書店の仕事とか、
うん、
その関係で僕今 JTB さんとかそういったつながりも仕事やってるんですけれども、
そうなんですね、
そこね、なんですけど、卒業できなかったんだけど、そこの当時の、社長、今も会長になってるんですけど、山近義之さんっていうんですけど、その人がいや そんなこいいから卒業とかそのいいから来いと、そしたこと大学側も大学で面白くて、だったらあのどこにどうなるんだって話に、山口に当時タウン情報誌を作る、タウン情報山口が創刊したばっかりだったんで、はい、立ち上げだからもうお前そこ行けって言われて、はい、で大学の時にあんたどこからどう通うんですかって、いや山口で、うん、山口かって、その時の当時の担任の先生とか教授がね、指導教授が、もう君大学来なくていいから、はい、試験だけ受けろと、であと それじゃ出席日数カウントできないんで、レポート貸すかそれ書けばいい、それで単位やるから大学来るなって言われたんですよ、山口仕事しろと、うん、で言われるが、まあレポートと定期試験受けてちゃんと単位を取って5年にしてちゃんと卒業もできたし、だからあのこれまだちょっともう少しちょっと短縮して話しますけど、はい、に僕公立大学の一応講師やってるじゃないですか、はいはい、だから教授会で僕一応審査をかけられるわけですよね、はい、非常勤であってもちゃんとどういったいきさつがあるかっていう形を含めて業績調書って言って今までの実績と履歴書とか全部出していくんですよ、はい、その中で確認があったのが、あれこれってあの学生のまんまで社会人になってこれどういう経歴ですかって確認が入って、だったらあそうなんですねって、それは別に問題なかったんですよっていう風ないきさつがあって、だから 1年間だけ学生社会人やってたんで、うん、社会人で出張で学割使ってました、
すごいいいですよね、
別に法律的に問題ないんです
よ、そうですよね、
すごいいきさつが、
教授の方も今の大学生活で絶対ありえないですよね、やっぱり絶対卒業して社会人っていうのが結構言われてるから、うん、その大学の先生もすごいいい先生で、うん、今じゃ絶対考えられないですけど、ね、すごいですよね、
うん、いやもうすごくいい意味で言われたのが、お前の顔は見たくないんだみたいな、もう来なくていいって言われて
、うん、なるほど、そういういきさつがあったんですね、はい、
すごい
どうですか、
いやなんかまさかそんなことだったとは思ってなくて、
まさかなの、
いや本当になんだろう、いやザ・メディアジョンっていうとこから始まったっていうのがすごい意外だったなって思います、
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ葉月ちゃん何か質問ありますか、
はい、考えたんですけど、現在の まあ、10代から20代にの若者に足りないものって何だと思いますか。
あ、10代から20代で足りないもの、うん、足りないものはそうだな、うん、あの今自分にとって何が大切なのかっていう優先順位のつけ方というかね、その、うん、言われるがまま素直にやることはとても大事だと思うんだけど、はい、それをね瞬時に決断決定しなきゃいけない瞬間が出てくる時の準備がちょっと足らないかなって気がします。
あ、
うん、ここ今踏み込めよっていう時にいやーとかってなんかわけのわからない言い訳理由をつけてこないとか、
うん、
うん、なんていうんだろうな、そのいわゆるチャンスをつかみ取る感覚感性がはっきり言えば鈍い、
うん、
それはちょっと今言われてあそうだなって思うところはやっぱりありますね、
うん、だからすごい機会損失っていうかチャンスを無駄にしてるっていうか、もったいないなって思ってる子はたくさん見てきましたね。
うん、なるほど。
ここでそれ言っときゃいいのにとかね、ここでそれやっときゃいいのにっていうのをいくらでも見てきましたよ。
うん、同じく
皆さんも大きく、ね、ミキサーブースでうなずかれてましたけど、
あの僕らの時ってインターネットがまだ黎明期って言って、そのヤフーとかも本当検索エンジンって言ってて、キーワード検索なんかなかったわけですよ。ほとんどなんか、例えば、食事パンなんとかってラーメンとかとそこでガーッと検索、検索とか辿っていくような感じ。だからネットサーフィンが主流だったんで、なんて言うんだろう、今みたいに当時情報化社会だったけど今情報社会なわけじゃないですか、
はい、
ですね、だってね今 IC カード、
うん、
あの7個とか2個かとか2個かってあるじゃないですか、はい、電子マネーって言って電子商取引とか言ってなんかねこのカードでできんのかみたいな話してたけど、うん、今あっという間になっちゃってね、
うん、
そう考えたらやっぱりそういう感度っていうのがやっぱ鈍くなっちゃうんだろうね、なんていうの、その情報過多というか、うん、情報が多すぎるし、
うん、そうですかね、すごくね、あの学生みんないい子なんです、うん、お利口さんなんですよ。なんかそのお利口さんなのがもったいないんですよね。
もったいない、
うん、そう、
そうですね、なんかどこまで踏み込んでいいのかっていうのがやっぱり学生だとわからなくて、
うん、
ここまで踏み込んじゃうと失礼になっちゃうんじゃないかなっていうのが、うん、
それそれそれ、だからね、うん、それはいいだろうけど、うん、それは学生の時には思わなくていいです、
うんうん、そう、
はっきり言えば、だって僕も実際にあのいろんな企業で研修とかしてるんですけれども、うん、あのやっぱりこれ必ずアルバイトとかで実際事例があるのがね、電話取らないんですよ最近の若い人、ラーメン屋さんですよ、うん、電話鳴ってんの取らない、でなんで電話取らないのって怒ったら、いや取っていいのかわからなかったんで、うん、いや取れよみたいな、うん、いや取ったら取ったら怒られるんじゃないかとかね、うん、知らない人から電話かかってご迷惑かけるんじゃないかって、うん、それはやってもないのに勝手におもんぱかって、
う
ん、
そうですね、う
ん、それは良かれと思ってるんだろうけど結果的に迷惑になってるんですよ、うん、そのお店にとっては、
うん、
っていう風なこと、
うん、どうですか葉月ちゃん、質問してみて。
あ、でもなんかその通りだなって思う部分もあったらでもなんかその、うん、自分バイト先で電話鳴ってたら多分私出ると思います。
あ、
なんかまずどうせなんかとりあえずなんか名前と要件だけ聞いて後でかけ直しますっていうのを、まあ店長マネージャーに伝えたら済む話だなと思って、
う
ん、
そうだね、
だからどっちかっていうとなんか電話が鳴ってる音が多分お客様のなんか迷惑になるんじゃないかな、
うん、
なんかノイズみたいな、で思うから私だったら電話取りますなって、
うん、
って思いました。
そうですね、でもまあ大半の学生とかは北川さんとか、まあ、リンダさんも言っちゃったように、うん、こう良かれと思ってるんですけど相手からしたらっていうのがあまり考えられてないのかなっていうのは感じましたね、
うん、きっとねお利口さんだから迷惑かけちゃいけないとかね失敗した時の怖さとか ね、
そ う、 ですね、
そういうのもあるんだろうと思うんですけど、なんかでも失敗から学ぶことってすごく多いんですよね、うん、
そうですね、
そう、
やっぱりね、失敗から学ぶことってかけがえのないものですから、
うんうん、そう、残るからね、
そうです、
うん、
あの成功から学ぶことって大したことないからね、
うん、
分かりやすく言うと、うん、それは失敗から学んだ方が絶対いいですよ、うん、身になるもん、
そうですね、
うん、
間違っちゃいけない、正解を出さないと期待されてることをしないといけないっていう風に多分知らず知らず教育の中でされてきたんだろうなと思って、
なんか危機回避能力みたいなのが、うん、勝手についてきちゃったのかなって思う、危機回避っていうか、
うん、
積み込んでどうしようっていうのがっていうのが、まあ、あるのかなって思いますね、はい、ありがとうございました、
うん、はい、ありがとうございます。
じゃあ最後に私から、
はいはい、
まあ、私就職活動を経てですね、うん、まあ、今もちょっとやってるんですけど、うん、北尾さんにこう聞かれることはあってもお聞きしたことがないと思ったので、うん、
はい、
ズバリこれを聞いてみたいなと思います。北尾さんにとって働くことってどういうことだと思いますか？うん、
なるほどね。働くことは、これいくつかの観点があるんだけど、これ私個人の観点で言いますよ、はい、うん、誰かのために何かをなすことでしょうね。
なるほど。
何かっていうのはそれはそれぞれのフィールドだろうし、うん、あり方とやり方の部分で変わっていくんで、ここでは表現できないっていうか、それは人それぞれの価値観で決めればいい話なんで、うんうん、
なるほど。まあ、私ももう働くにつれてそれがどんどん分かるようになればいいなと思いますね。はい、うん、ありがとうございました。
でよかったですか？
はい。まあでもこれからはもう北尾さんに頼るんじゃなくて自分から探しに行かなきゃいけないなって思うところもあるので、
はい、
もう間違ったことがあればどんどん叱っていただきたいなと思います。はい、じゃあちょっと最初のナンバーを流したいなと思います。はい、これは生き物が、あ、言っちゃった。言っちゃった。じゃあ私が曲紹介しますね、はい。はい。じゃあ最初のナンバーをお聞きください。生き物係でありがとう。
コミュニティラディオ天神トリプルセブン。
二人でありがとうでした。ではこの番組は3つのチャンネルでお楽しみいただいております。まず一つが FM ラジオ周波数 77.7 メガヘルツ、コミュニティラジオ天神コミテンにチューニングしていただき、福岡 市内中心部のエリアでお楽しみいただけます。それ以外の地域になりますと、まず一つがサイマルラジオ、 Google などの検索サイトでサイマルラジオと検索していただき、そちらからサイマルラジオのページよりコミュニティラジオ天神コミテンを選択していただけますとお楽しみいただけます。携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、パソコンなどインターネットがつながる環境であれば、日本全国はもちろんのこと、世界各国でお楽しみいただけます。コミテンのホームページからもサイマルラジオにつながりますよ。そしてそして見えますか？
ウェー
わーい。このようにスタジオの様子をライブストリーミングを通じてご覧いただいております。ユーストリーム IBM クラウドビデオからスタジオの様子がライブ映像でお楽しみいただけます。せーの、
見える、
聞ける
ラジオです。
はい。
はい。
すげえ言い切ったね。すげえすげえ
長かったですね、
はい、勢いがすご
い。いやでも僕が普段言ってること全部文字起こししたんでしょ？
はい、
すごいね。
よくできました。
イエ
ーイ。うん、
はい、はい、では
で、
はい、よくできました。
次のコーナーで、せーの、
知ってる北尾陽次。イエーイ。
その前に自己紹介、
はい、ここからパーソナリティ変わりまして、はい、
なんか24時間テレビみたいだね、うん、
はい、
え、
さあ自己紹介いきましょうか、はい、誰からいきますか？
はいはい、はい、いつもは、FM 北九の方で知ってる就活やっております、山口大学経済学部2年の岡藤凛太郎です。お願いします。
イエーイ。おー、
後輩です。私
あ、先輩ですか？
そうですよ。そうです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。学部は
学部経済で、学科も経済です。
学科も経済、はい、私国際経済なんですよ。
あ、もうなくなっちゃったやつですか？
あ、なくなったんですか？
もうない
っ
すよ。
うわー、なくなったんだ。
生きた化石です。
そうです。ありがとうございます。
はい、
うん、
はい、じゃあ自己紹介。
はい、
はい、私もコミュニティコミュニティじゃない、FM 北九からやってきました。
やってきた。
いらっしゃい。
正義の味方か。
山口県下関にある水産大学校4年の食品科学科、小倉彩香です。よろしくお願いします。
今日何時に起きました？
今日は6時に起きました。
6時に起きて、はい、何時に家出たの？
家出たのは、6時50分ぐらいです
か？ぐらい。うわ、早起きして、うん、福岡に着いたのは、
は9時
お
9
時
ぐらい、ね、そんぐらい、そんぐらい、
そんぐらい。
ようこそお越しいただきました。
やっぱこの知ってる北尾陽次のためにね、
はい、北尾さん
そのためにですね、
はい、早く行きましょう。
呼び捨てだった。
はい、コミテン組の九州大学21世紀プログラム2年生の久里美優です。本日もよろしくお願いします。
お願いします。あ、もう知ってる北尾陽次に入っていいんですか。
だってあと9分ぐらいしかない
もう時間がない。
どんどん行きましょう。
さあ、知ってる北尾陽次とはですね、
はい、
北尾陽次さんいつもなんか人の話ばっかりしてるなと。
なるほど。
ね、北尾陽次さんのことをもっと知りたいって方がたくさんいます。これで、北尾陽次さんに関係のある方に連絡を取りまして、
はい、
質問の方たくさん書いていただきましたんで、
たくさん集まっております。
この、ね、ビデオで見てる方はこの、うん、この箱の中にね、
うん、
質問票が入ってるんで引いていただいて、
はい、
一問一答ぐらいパパッとね答えていただこうと、
はい、
なるほどなるほど。
そうそう、普段は多分聞けないようなプライベートな質問が多分書いてあると思うんでお願いします。
ドキドキですね。
はい、まず引いてください。
怖い ね、 ね、
あんまりないですよ。
プライベートばっかりじゃないかな。質問多分、ね、
さあ、
あ、じゃあ読みますね。
はい、はい、お願いします。
みゆみゆ、最近のマイブームは、うん、
わあ知りたい。
あ、最近のマイブームですね、ヨーグルト。
ヨーグルト。何のヨーグルト。
あの、毎朝ヨーグルト食べてるんですよ、
うん、それは健康のためとかですか。
健康のためなんでしょうね。なんかヨーグルト食べたらもう習慣になっちゃってる
です
ね。
あ、私もです。
マジで、
うん、ヨーグルト食べ始めて何か変わったこととか体にいいこととか何かありますか。
おこうちょっと放送で言うからお通じが良くなった
り、ね、良くなりますね。
いや、まあ、あと、うん、やっぱりなんか体が軽くなりますね、結果的にね。
さあ、どんどん行きましょう。
そう、
質問があるんでね。
はい、
さあ行きましょう。
はい、
はい、行きましょう。じゃあ2枚あるんで、まず1枚目から、はい、社会人の方からです、
はい、
今後叶えたい大きな野望と小さな野望を教えてください。まず大きな野望からお願いします。
大きな野望ですか。うん、これやっぱりね、子供の頃からあるとしたら政治家ですね。
政治家に、
うん、だからただこれ政治家っていうのが正しいかどうかっていうのはまだ迷ってて、
うん、
経営者だからできることもあるんですよ、実を言うと。
あ、
なので、うん、ちょっとダブルスタンダードで申し訳ないけれども、会社を大きくしたいっていうことと政治家、これ今両方で言ってますよ。
なるほど。
大きな野望で、はい、小さな野望は、
小さな野望、うん、美味しいご飯食べたいな。
小さい、
素敵な小さな野望。
超小さい。
あ、3枚ありましたんで、まず、はい、続いて2枚目、社会人の方からです。モチベーションの源を教えてください。
はい、人との出会いですね。はい、
人との出会い、
うん、
あ、やっぱりね。あ、それ当たった。
え、
さっきあっちの前室で質問を見ながら、これ北尾さんなんて言うかなみたいな話して、人との出会い当たった。
答え当てゲーム
を、そうそうそう、ヨーグルト当たんなかった。はい、
あ、これ、はい、じゃあ次、社会人からですね、
はい、
北尾さんのしみ出る優しさを隠し感じずにはいられないのですが、その笑顔の裏には何が隠れているのですか。かっこ五七五でお答えいただけると嬉しいです。
なるほど、
ね、五七五でしょ、
うん、
人との人と出会い、あ、ダメか、
うん、もう大丈
夫、もういい、
はい、終わり、
次行きましょうか。
はい、
ゆっくり今度お答えいただきましょう。
いろいろと苦労があったっていうのは実は あるんですけどね。
聞いてもらってね。
はいはいはい、
どうぞ。テンポテンポ、
はい、社会人の方からです、
はいはい、
毎日86,400円口座に入ってくる状況に置かれたとき、何に使用しますか。かっこ貯金は不可。
毎日
86,400円です。この値段は何でしょう。86,400円です。
何でしょうね。
あ、投資しますね、絶対。投資信託とか、なんかそれを大きくさせるような形で運用します。毎日入ってくるんでしょ。
そうです、
うん、多分普段使いしないな、それ多分。
うーん、
毎日入ってくるんだったら、
はい、確かに、
うん、
はい、はい、次、
はい、
もうどんどんどんどん、もう40分までこれやりますから、
はい、
どんどんいきます、はい、はい、学生と社会人の中間の方からです、うん、ぶっちゃけ犬派猫派。私は犬派です。
あ、これね、同じ質問大学であったんですよ、実は。両方なんです、私実はね、
うん、
両方、はい、
両方、
両方、
うん、犬派でもあり猫派でもあ り,
もあり、
はい
はい、
もう一回いくの、
はい、まだまだ、
まだまだ、
じゃあもう最後にしましょうか。どうですか、
はい、
時間的に今40分ですけど。
あ、まあそうですね、
あ、じゃあ2枚あるので、はいはい、まず1枚目からです、はい、社会人の方からです、うんうん、北尾さんの人生で一番のライバルいましたらお答えください。
あ、誰やろ、人生の中でライバル、はい、
人生で一番の、
自分ですね。
なるほど、
おー、うん、
自分がダメなんで。
そういうことじゃないんだよな。テロキタオヤジ、なんかそう、なんかいいこと言おうとしてるでしょう。
いやいやいやいや。いや、あのね、いるんだ。
今の一言に集約されると思います。
そうでしょ。はい。いいこと言おうとしてるんだよ。
お誕生日だから、キタオさん。
あーね、下世話なこと聞きたいのに、
うん、下世話のことを、
う
ん、
今日だからこそぶっちゃけちゃいましょう。
そうそう、あいつだっていうのをもう
言っときましょう。
いや、小学校の時とかいましたよ、友達とか。でもね、社会人になったらいないという以前に、うんうん、社会がライバルみたいな感じで、いろんな問題が出てくるんですよ。なんか、何なんだこれはみたいな、あのオカリンがよく言うな、これは夢わからんでしょみたいな、あんなのライバルっていうのがね、うん、概念としてな、はい、消えたっていうか、
うん、もう自分はぶち抜けてるぞと。
違う違う。
もう、はい、もう最後の質問いきましょう。
はい、
はい、
社会人からで生まれ変わってみて、して、うん、生まれ変わってしてみたいことはありますか。
生まれ変わって、
生まれ変わってしてみたいこと、うん、
はい、
変な質問。生まれ変わったら何になりますかとかじゃなくて、あ、まあ、
そういうことしたいこと、
そう、
何になって何をしたいかってことですよね。
今やってないことだと思います。
あ、絶対大学は違う大学に入ってるかどうかって言ってもそうじゃないだろうしな。やって一度きりじゃないですか、人生って。生まれ変わるっていうことが、うん、考えてないんですね、うん、
結構じゃ後悔とかないっすね、北尾さんって。
後悔はない。
あっちにすりゃよかったなみたいな。
うん、ないですね。いや、ああすればこうなるだろうなっていうのは展開はあったけれども、うん、うん、あ、はい、幕、はい、
はい、
はい、
はい、じゃあもう知ってる、
はい、はい、はい、
もう知ってる北尾さんは終わりですか。
はい、
終わり、
はい、
終わり、
はい、では北尾さんから、北尾さんの誕生日メッセージということでたくさん届いていますので、ちょっといくつかしか紹介できないんですが、うん、はい、どんどんいきます。浜津優さん、
おお、
北尾さん、うん、お誕生日おめでとうございます、
はい、
7月7日七夕ということで、実は北尾さんがロマンチストと信じていますかっこわら。3年後また改めてご報告できるよう頑張ります。
ほ
う、ありがとうございます。
次、小島健一さん、
はい、
今日も楽しく面白く北尾ですね。で39歳も、ま、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
平岡亮太郎さん、
はい、
おめでとうございます。また飲みに行きましょう。はい、次、亀高浩平さん。北尾さん、はい、お誕生日おめでとうございます、はい、2017年ではなく自分の年齢を軸にこれからも飛躍してください。僕も必ず自分の夢をつかみます。
はい、ありがとうございます。
これはどんどんこうやって言っていく感じですか。正直大半知らない人だからこっち全然面白くない。
誕生日、誕生日、
あ、北尾さん、
主役は北尾さんなんで、はい、
読みますか。はい、
いやいや、そういうことじゃなくてね。まあ、じゃあ読もうかな。村木かな子さん。
おお。
これ、あそこ、ここの先輩ですよね。そう
ミスベップです。
ああ。
これって言う
の、これの。
こちらの方。
はい、こちら、
かな子さん。
北尾さん、お誕生日おめでとうございます。うん、福岡では北尾さんに育てていただき、第二の父のような感じです。またお酒を飲みながらゆっくりお話できる日が来ればな、なんて思っています。もちろん、いいチコで。
はい。
お体には十分気をつけて、これからもお仕事頑張ってください。素敵な一年になりますようにと。
はい、
読みます、
はい、回していくスタイルで、はい、続いて森永舞さんからです、はい、北尾さん、お誕生日おめでとうございます、
はい、
去年のインターンから番組に呼んでいただきありがとうございました。常に新しいことに挑戦されている様子にいつも刺激を受けています。今後のご活躍を楽しみにしています、
うん、
はい、素晴らしい。
こうやっていっぱい来ていいですね。なんか
いや、
こっちも呼びかけた側としてあれですけど、
うん、
呼びかけたらすぐこうねレスポンスが返ってきて、
はい、いや嬉しいですね。
阿部直樹さん、はい、あ、すみません、
はい、
いいですか。
どうぞどうぞ、は
い、北尾さんの授業は周囲に応援している人が本当に多いし、さらにでかい可能性を持っていると思います。及ばずながら今後もご一緒できることを楽しみにしております。
ありがとうございます。
次、梶尾武さん、お誕生日おめでとうございます。ご無沙汰しています、梶尾です。僕は今年大分の女性と結婚することになりました、おかげさまで講師に忙しく元気にしております。またお会いできますこと楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
すごいぶっちゃけ
な、知らなかったんですか。
いや、なんかそれっぽい話は聞いてましたけど、いや、それオンエアでしたね。ダメだと思って、それでびっくりしたね。はい、
そして最後、
じゃ最後にしましょう、はい、ミレナオヤさん、いつものお誕生日とはちょっと違ったものになりましたね、うん、おめでとうございます。そろそろグルメも遠慮して身体大事にしてあげちゃってくださいね、うん、と言いつつまたご一緒いただけるのも楽しみにしておりますよ。
ありがとうございます。
そうです、
うん、
はい、じゃあこんなまだまだたくさんあります
が、まだまだありますけどね、
たくさんありましたが、
後ほど、はい、ゆっくり見ていただけたらと思います。
ありがとうございます。
でははい、2曲目に行きたいと思います。2曲目はゆずでいちご。 77.7 はい、ということでですね、今日の放送は、はいはい、北尾さんのお誕生日の放送だったんですけれども、はい、北尾さん初めてゲストとしてこちらに来ていただいてどうでしたか？
いやー、いいんじゃないですか。
いいんじゃないですか、じゃダメですよ。もうちょっと、
ね、楽しかったですね。
本当ですか？
うん、楽しかったけど、やっぱり1時間ってあっちゅう場だなっていうふうに改めて思いましたね。
早かったですね。もっと聞きたかったですけどね。
はい、もっともっといろんなことを聞きたかったんですけど、まあそれは後ほどまた皆さんにもお伝えできればいいなと思っています。はい。はいはい、じゃあ今日の感想を一人ずつお願いします。じゃあ、はい、安倍ちゃんから。
安倍から、改めまして、北尾さんお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ですね、まあ、今回も学生だけでやってみて、いろいろと難しい点はありましたけど、楽しんでいただけてよかったと思います。これからも頑張ってください。頑張ります。私も一緒に頑張りましょう。はい。
はい、ありがとうございました。はい、じゃあミュウミュウ。
はい、いや、1時間あっという間でした。北尾さん、改めてお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
本当に1時間あっという間だったんですけれども、ゲストとしてお話をお伺いすることができて、普段聞けないお話を聞けてよかったです。もっともっとお話聞きたいので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、はずきちゃん。
はい、改めまして、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、私も本当に今日は1時間があっという間だったなって思って、で自分が質問した内容でいい答えが聞けたことがちょっと結構糧になったというか、収穫したなと思って、それを、
あ、なるほどね、
それを踏まえた上で自分も就職活動、学校生活頑張っていきたいと思います。でこれからも知ってる就活とカラスタの方ちょっと盛り上げていきましょう。
おめでとうございます。
ありがとうございました。
はい、じゃあおかりん。
はい、おめでとうございます。もうここはいいですけどね。いや、やっぱりね、質問コーナー僕はやらせてもらいましたけどね、やっぱりなんかね、もうちょっと人間らしいことが聞きたかった。
あ、いやいや、
まだまだ僕のそのジャーナリズム精神にはちょっとね、自分の力不足だなと感じましたね。
なるほど。
質問がね、はい、良すぎたんじゃないかな、うん、なんかもっと下世話な質問ドーンといくような感じ。
まあ、あったらしいんですけど、
う
ん、
もうちょっと、そう、それを引かないあたりもやっぱその
持ってる
北尾さんのその、ね、危機感知レーダーがもう、あ、これは違うみたいな。
なるほど。
これからもね、迫っていきたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。あやかちゃん。
はい、小倉彩香です。感想じゃない、 お誕生日メッセージを読ませていただいたんですけど、もう本当に北尾さんは人望が厚いなと思いました。これからもご活躍をお祈りいたします。今ちょっと変だけど。
ありがとうございます。
じゃあ、まあ最後に私から、北尾さんお誕生日おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
卒業まであと少しなんですけど、
はい、
頑張りますので、
はい、
どうか見捨てないでください。
見捨てることはない。
いやいや、もうこれからも一番思い出に残る学生になりますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、おめでとうございました。北尾さん、じゃあズバリ今年の、まあ、抱負というか、うん、39歳になってこれやりたいっていうのを一つあればお願いします。
39という語呂にかけてですね、やっぱりね、サンキューというか感謝をして、それをさらに飛躍のいい意味のその固める土台というか、感謝をありがとうっていうのを集めて、それをもう固めるだけ固めて40代突入したいなっていうのがあるので、やっぱ新たなスタートなんでしょうね。
なるほど。はい、ありがとうございます。
はい、
ではですね、まあ来週は北九州からお送りします。
はい、
またこのメンバーではなくて、はい、いつもの北九州のメンバーでお送りしますので、はい、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、今日は北尾さん本当にお誕生日おめでとうございました。
おめでとうございます。
また来年も皆さんでお祝いできたらいいなと思っています。
はい、300回記念放送もありますからね。
そうですね、
迫ってきましたね。
はい、300回はですね、北九州の放送になるので、また私たち
2時間か3時間ぐらいやろうかなと思って。本当の話ですよ。
本当ですか？それも楽しみですね。すごい、
ちょっとね、熊谷社長にね、ちょっとね、スペシャルやりますよみたいな話をしておきますね。ちょっと、
楽しみですね。
はい、
みんな来てくださいね。
じゃあ、ぜひお願いします。はい、そうですね、もうお別れの時間なので、来週も聞いてください。
はい、あれ言わなくていいの？提供クレジット、
提供お願いします。
はい、この番組は 地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました。
じゃあ最後一言いきますか。はい。
知ってる？
就活！
また来週。